招かれて、5月のですね、15日、今日のですね、第3聖なる主の日、街道においてはですね、子育てファミリーですよね、2つが1つになりまして、結構ですね、たくさん、ね、おられて感謝ですよね。本当にだんだんと、放送のチャペルらしいというかですね、それはお子さんの声が、響き渡る、ね、未来に続く神、ね、未来に続く、ね、声だと、ね、天使の声だと、泣き声、叫び声、笑い声、すべてですね、未来への声だというね、そうして思って皆さんでですね、祈り、励んでいきましょうとですね、そしてですね、お友達、ね、ここに身を置くことに意味があるのかとね、思う時も一瞬あるかもしれませんが、意味があるんです。ならば、信仰は毛穴から入るからですね、まあ、毛穴という表現があまりにもですね、こうインパクトあるみたいですけども、その場にいることが主の臨在を触れる。特にイエス様は子供たちのことをね、さっきも御言葉がわかりますように、特別に愛しておられます。そして、この子供を受け入れることがなければ、神の国に入れないとも言われました。そのことを覚えてですね、今日は共に、全ての世代で、オンラインを通し、またこの街道において、主を礼拝、捧げていきましょう。今日はですね、民数記です。ついこの前なので覚えておられると思いますね。5月1日は14章から、恐れるな、主が共におられると。そのようにですね、そのテーマで、神様から御声を聞きました。本日のタイトルは、私はあなたの神、主である。聖なるものとなるということです。これも聖書全体がですね、伝え続けていることですね。すべての人は例外なく、天地万物を創造された、神様に作られた存在ですよね。今一度覚えましょう。私たちはなぜ生きているんでしょうかということです。ね、全ての人が問うこの問いです。何のために生きているのか。ね、今もね、多くの人々が、著名人が自分で自分の生涯を終わらせるということがですね、本当に今、よく聞くニュースになってしまっています。少なくとも自分はどうか、自分の人生はどうかと考える人が少なくとも多いと思うんですよね。ある調査では4人に1人が信じるならばイエス様ということを答えています。本当のですね、命の解決を与えるこの御言葉、なぜ生きるのか、3つ言っていますよね。1つは、神を礼拝するために生かされていると言っています。神を喜び楽しむことですよね。2つ目は、神の素晴らしさを、神の栄光を、あなたのその人生を通し、生き様を通して表していくんだということを言ってますよね。この身をもって主の素晴らしさを表す。パウロはそのように告白をしています。そして三つ目は、神様が作られたこの世界を正しく治めるということです。神様が作られたこの世界を健全に管理する、これは他の動物にはできないことです。神の形に作られた人間にだけ委ねられた、これは務めであり使命ですよね。だから勉強するんですよね。その視点を持って働くんですよね。ここを知ってるのは、誠の神様と出会っている人しかいないってことですよ。多くの人は自分のために、そして人のためにって思いもある人はいますが、でも神のためにっていうのはないんではないでしょうか。この3つのことをね、覚えながら、その神様が私たち目指すゴールは、キリストの性質に据えていくんだと。そしてキリストの性質の一つである、清くなること。ね。そのことを今日は教えてくださっています。聖なるものとされよ。今日が、これが副題ですね、今日の。で、私たち神の存、ね、私たちは神の存在。あなたの神様、真の神様は誰ですかと聞かれたときにね、皆さんは、はっきりと答える言葉を持っているでしょうか。そして神様が言われている明確な見るべきところを見て日々歩もうとされているでしょうか。そのことを覚えながらですね、今日の御言葉を聞きましょう。まず第一番目は、過失と故意の罪の裁きですね。誤って犯した罪とわざとやった罪ですね。これお友達分かりますよね。過失というのはね、あ、うっかりやってしまったということですよ、ね、で、故意というのはわざとということです、ね、でこのことについて今日はね、まず前半教えておられます。皆さん27節から29節をですね、ここには故意に知らないでっていうふうなことが書いてますよね。27節読みましょうか。では3、はい。もし個人が気づかずに罪に陥ってしまったのなら、 一歳の宮城一匹を罪の清めの捧げ物として捧げなければならない。そうですね、そのように言われています。つまりですね、これはどういう罪かと具体的に言いますと、神様が実戒を通してね、与えられましたよね。で、神様がこういうふうにしなさいというふうに、モーセを通して命じたすべてのことを行わないときにっていうふうに、23節で書いてあるんですよね。つまりこれは、言った通りのことをしなかったという罪なんですよ。不履行の罪ってちょっと難しい言葉で言いますがね、神様が言われていることを聞いているんだけども、うっかりして行わないっていうことの罪ってことです。ね。まあ、これは私たちもあるんじゃないでしょうかね。頼まれたけども忘れてたっていうこと、皆さんありました？この一週間、もう私忘れるの得意なんですっていう人はね、まあ威張ることではないですが、年々増えてきますよね、本当に。で、なんとかそれを作ろうとするとかね、そういう方向に走るんですが、まさに神様が言われていることを行わない、しかもうっかりです。で、それを回収全体がうっかりして起こし、その罪を犯した場合は、若いお牛一頭を全種の生贄としてというふうに25節には書いてますよね。そうすれば許されると書いてます。ここにですね、過失のためとか過失でありとかね、過失であることが強調されてるんですよ。ねえ、面白いですよね。で、申し上げた通り、過失とは不注意によってうっかりと誤って犯したね。で、個人がうっかりやってしまった場合は、一歳の目上げ一頭って書いてあるんですよね。で、そうすれば許されると。だから回収全体がうっかりしたのと個人がうっかりしたのと、これちょっと捧げるものが違ってるんですよね。で、ここからですね、まあ神回収全体の場合の方が責任が重かったということがわかるんですね。だから責任の重さによって捧げるものが大牛と目牛とかね、一歳とかね、そういうことがしっかりとこうやって区分されていることがわかるわけです。で、これがうっかりやったことに対してのね、まあ本当に神様許しの方法です。で、次はですね、このわざとなんですよ。ちょっと言いましょうか。32節からですが、こうですね、ここで31節読みましょうか。では3、はい。この国に生まれた者でも希流者でも故意に違反する者は死を冒涜する者であり、その人は自分の民の間から断ち切られる。主の言葉を侮り、その命令を破ったのであるから必ず断ち切られ、その咎を負うって書いてあるんですよね。で、具体的なことが、まあ、32から36節に書いてある。皆さんここ読まれましたよね、さっき聞きましたよね。どう思いましたね。まあ、簡単に言えば、安息日に薪を集めていた人が殺されたところですよ。恐ろしいと思いました。もう何回も私殺されたらあかんやろと思った人います？つまりここからね、礼拝始終とか礼拝厳守とかっていう言葉が、この日本の歴史の教会の歴史の中で生まれてきた一つの、これは土台なんですよね。薪を集めることは悪いというわけではありませんよね。もちろんね、火を起こすために薪を集めていたと思うんですよね。でも安息日という立法がありますよね。時間がある安息日を覚えて、これを聖なる日としなさい。で、その日はね、共に主を信じる者が集まって聖なる会合を開けと、はっきり書いてあるんですよね。で、それをしなかったわけですが、皆さんいかがでしょうかね。つまりめちゃめちゃ開いて言えば、安息日に礼拝を捧げなかったら殺されるってことです。よかったですね、皆さん今日礼拝言われててね、セーフです、セーフね。じゃあこれからどうなるんだと思いますね。あ、これからどうしようかなってね。もし皆さんそういうマインドで礼拝をね、受け取っていたらどうですか。そこにはまあ、それの私はもう自由じゃなくなりますよね。もう脅迫観念、強制的、いかなければならない、なぜ死んだらあかんからって、殺されるからって、そこでしょ、そうでしょ。ここ読んだら、しかも薪拾うだけでなんでって思うじゃないですか。私ここ初めての時でちょっとびっくりしましたよね。なんちゅう神様やと思いましたよね。 皆さんどうでしょうか。正直にね、皆さんね、ここ読んで、その正直に反応、神様はね、喜ばれますから、正直に反応したらいいんですよね。なお別に格好つけなくていいですよ。私と同じような反応の人もたくさんいるんじゃないでしょうかね。だからですね、もうそうなると、もう脅迫強制感で、たとえですね、熱が何度あろうが、ね、どんな病気かかってようが、もう吐きでも行きますね。それがよしなんだ、みたいな、そういうふうになってしまうわけですよね。まさに礼拝詩集ですよ。じゃあここでですね、神様が言われていることは何なのかということですね。聖書はですね、そこで言われている本質を受け取らないと、そう、こういう私が言ったままの教会というのがないとも限りません。ね。私は少なくともそんな教会言いたくないですよね。ね、本当にですね、こう聖書全体ということとこれどうなのって思いますか。何がポイントなのか。それはですね、もう一度30節見てください。これ、ここありますよね。この国に生まれたものでも、寄留者でも、これはまあ在留局人というふうに第3話ではありますが、まあ、故意に違反するものは死を冒涜するものだって書いてあるんですよ。つまりですね、ポイントはここです。わざとってことです。わざと、この神様の言葉を破る。ね、この故意にっていうね、元々の言葉の意味はですね、高く上げた手とか、主に向かって手を振り上げてとか、そういう意味があることなんですよ。ね。つまり、ね、まあ、石打ちで殺されるわけですけども、それほどの大きな罪の本質、それはわざと故意に、公然と創造主の神様に逆らう、反抗する、つまり神様を軽く見るってことです。そういう罪に対してなんですよ。ね。だから、たぎを集めていた行為ではなくて、それ知っていたんですよ。安息日立法のことはよく聞いていた。でも、まあ、ええやないかと。神様に礼拝なんかし、ね、よりも、今は自分の生活の方が大事なんだっていう、そういうマインドですよね。軽く見ていた。いかがでしょうか。私たちはですね、このメッセージは、非常に、今の私たちにも、厳粛な意味を持って、本当に迫っていくんじゃないでしょうか。今私たちキリスト教にとってはですね、本当にイエス様によって永遠の命が与えられているとは、これは本当に恵みですけども、でも故意にわざと御言葉に背くことがあるとすれば、それがどんなに大きな罪なのかということを私は知りたいと思うんですよね。そのことのこれは私への本当にメッセージなんでしょうか。御言葉はこう言ってますよね。読みましょうか。では皆さんで読みましょう。出るでしょうか。出ないですね。あ、そうですね。はい。3、はい。誠にあなた方に言います。人の子らはどんな罪も許していただけます。また、どれほど神を冒涜する、そうね。はい。どれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。しかし、あ、ちょっと進みすぎましたかね。はい。誠にから言いましょうか。マルコの3章28節にですね、こういう言葉ありますね。誠にあなた方に言います。人の子らはどんな罪も許していただけます。まだどれほど神を冒涜することを言っても許していただけます。しかし聖を冒涜する者は誰も永遠に許されず、永遠の罪に定められますと。そういう言葉がありますね。聖霊を汚す者とか、聖霊を冒涜する者、とはね、どういうことなのか、ね、これはよく私は本当に何なのかなと思いますが、これはですね、イエス様の印と奇跡を目撃しながら、それは神の技であることを知りつつも、あえて聖の技であることを、それをですね、本当に、あえて悪霊の技であることを主張するものですね。神を神と求めず、イエス様を救い主と信じないもののことを言います、ね。ヘブル人の手紙はこう言いますね。読みましょうか。3、はい。ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。はい、そうですね。だから私はね、聖霊を汚す罪というのはこういうことです。つまりですね、神様の技でもあるにもかかわらず、あえて悪霊の技としたんです。このパリサイ人の立法学者をね。だから、神を神と認めず、イエス様を神と認めないことが聖霊を汚す罪だということですよ。ね。つまり聖霊様を汚すと、 救われないというか、そうですね、イエス様を認めないということですから。だからどんな人でもですね、どんな人格的にできた人でも、このイエス様を私の救い主として受け入れることがなければ救いはないと聖書は言ってるんです。一貫したこれは真理です。いかがでしょうか。まさにそういうふうな本質的な罪をこの焚き木を集めた人は犯していたということですよね。私たちはいかがでしょうか、ね、私たちは主の前に、ね、罪のための生贄を持ってくるさえも、持ってくることさえも拒んでしまう、まあ、旧約の時代ではそうですね。神様の前に生贄を持ってくるのはやめるというふうに、まあ、わざと思うことです。お牛とか親木ね、やっぱりあったらですね、家庭が潤うわけじゃないですか。売ったらね、こんなものを捧げるのは嫌だ、拒むってことですよ。こういうことだね。で、私たちに当てはめるならば、それは十字架と復活のイエス様のところには行かなくても大丈夫ってことです、ね、自分で何とかできますってことです。罪の許しをいただく必要はないんだと思ってしまう。それを拒むのは神の裁きがその地にとどまるということを主は言われたんです。皆さん、これはですね、私たちに意地悪をされてはなくて、厳しい愛ゆえの真理ですよ、ね、皆さん、イエス様の愛とは温かい愛だけではありません。厳しい面もあるということを忘れないでいたいと思うんですね。恵みと誠ですよ。十字架というのは神の愛と神の義の印ですよね。まさにイエス様を主は打たれたんですよ。本来あなたが打たれなければいけないところ、そこに愛があるということです。このことを私はもう一度受け取っていきましょう。これが過失と行為の罪の裁きです、ね、そして2番目、神の恵みの手段の四隅の房と青い紐とね、ここはですね、このことを神様はモーセに命じられた後にですね、こういうことを言われたんですよ。37節からですね、こういうことがあります。では読みましょうか。37節と38節では3、はい、主はモーセに告げられた。イスラエルの子らに告げて、彼らが世々に渡り、衣服のその四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言え。はい、そうなんですよ。これですね、皆さんパッと読んで分かりました？何が言ってるのか。これなかなかですね、特に私に限定した場合ですね、私のようなものには分かりにくかったですよね。これ一体何言ってるのかなと思ってですね、衣服の裾の四隅っていう、まず衣服のその四隅っていうのが分からなかったですよ。これ何なんですか皆さん。これで女性は、あれねっていうふうに言われて、これ皆さん専門用語があるみたいですけども、チュニカっていうのがあるんですか、知ってます？要するに四隅があるというのは、つまり長方形のね、バスタオルみたいなやつですよ。あれをね、当時はぐるぐる巻きに絡め巻いて上着にしたんですよ、ね、そういうものを普段着ないじゃないですかね。私、皆さん着てます？当時は着てるんですよ。だから四隅ってあるんですね。でその四隅のことを裾って言うでしょ。で裾のあの糸を束ねるのをあれ房って言うんですよね。はい、いろいろ私調べましたよね。皆さんそれね、特にローマの人とか着てますよね。さっきちょこっと出ましたけども、体ぐるぐる巻きに巻いて、で、その先をこう束ねて房にして、で、その房のところに飾り物をつけるんですよ。それをですね、タッセルっていうらしいです。タッセルって知ってます？ぼんぼりですわ。ぼんぼりって言った方が、ちょっと日本的ですよ。すいません。知ってます？それが、それをつけろということですよ。ちょっとね、用意したんで、ちょっと、すいません。で、ちょっと、すいませんね。こんなやつです、今私が言ってるのが。これはもうこう、あ、行き過ぎた。ですね。まずこんな服ですね。こんな服。あ、出てこない。これ。ですね。これ。こういう風に着るんですね。これはローマの服です。まあ当時のね、イスラムの人みたいにこういう風に長方形のバサロみたいなものを体にぐるぐる巻いてたんですね。で、これがタッセルですね。ふさ。で、今回青っていうのがあります。青いのをつけなさい。左の青です。で、今ユダヤ人の人は、それがですね、ここで言われているものが、 この変化して、こういうタリートという現代でも使われている祈りのショールに変化して、こういうふうに皆さんはつけるそうですね。うん、で、このね、あの、ものをつけて、いわゆるですね、これをつけてユダヤの人々は祈られるんですよ。これはですね、この白地は天国を表し、ここに青って書いてますね。青い紐ってありますよね。青というのはですね、これは神聖を表すようなんですよね。つまり、ユダヤのイスラエルの人たちって、ここから青い色というのは神の色ということを表すようになったんですね。で、このですね、これを被りながら祈りというのはですね、世の中から性別されて神様と自分だけの祈りの小部屋に貼るということと同じ意味があるんです。ね、だからイスラエルの国旗は、どうでした?ね、青と白ですよね。そうなんです。そういうですね、これですね。イスラエルの国旗はこういう風な国旗となっているわけですね。そのことを私は覚えたいと思うんです。ね。で、こういうですね、見言葉に戻りますが、38節、イスラエルの子らに、告げて、彼らが世々に渡り、衣服のその四隅に蓋を作り、その隅の草に青い紐をつけるように言えということを言われています。まさにですね、このところですね、なぜそういうことを言われたのかというと、これは39節にこういう言葉があります。皆さん見ましょうか。39節の3、はい、その草はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て主のすべての命令を思い起こしてそれを行うためであり、みたいなことをする自分の心と目の欲に従ってさまよい歩くことのないようにするためである。4節も、こうしてあなた方が私のすべての命令を思い起こしてこれを行い、あなた方の神に対して聖なるものとなるためである。アーメンです。そうですね、まさにですね、それを見て主のすべての命令を思い起こすためなんですね。つまりですね、それをですね、パッと見たときに、あ、神様は私を、作ってくださった創造主であり、私をエジプトの地から導き出しくださった方なんだ。そして、私たちが神の似姿になっていくために、それをですね、本当に、草につけろと言われたんですよね。目的は、神に対して聖なるものとなるためなんですよ。で、このことをですね、立法学者パリサイ人は、わざとですね、この房をですね、長くしたりしていたんですね。これは権威の印だったので、わざとこの着物の房を長くして、他の人の目を引こうとして、つまり自分に注目が集まって、自分がいかにですね、立法をよく守っているのか、ということをですね、誇示しようとしたんですね。それをイエス様はですね、非難されましたよね。あのような立法学者パリサイ人のようなものであってはならないと。ね、つまりですね、房に青い紐をつけるのは自分たちの技を誇るためではない、ね、そうじゃなくて主が願われていることを、主の思いを思い起こして自らを戒めて励まして主の命令を守り行うため、神の聖なるものとなるためにそれをするということですね。だからそれがないのに形だけ、ね、長くしても意味がないんです。私はいかがでしょうか。このが神の思いを受け取っていきたいと思うんですよ。だからですね、イスラエルの民はそのことを今もああいうふうにですね、このタリートというものをですね、今も使っていたり、また国旗にですね、そういうですね、神様の思いを分かるようにああいう青と白を使っているわけですね。私はではいかがでしょうか。ね、ああ、ええ話聞いた。じゃあ、もう早速帰って、草と青い紐作ろうっていう人は、それはそれでいいですよ。どうぞ。ね、いかにしてくださったらね。でも、そうしなければいけないっていうのではないんですよ。神様とその御言葉を思い出すために、必要だということです。これが本質です。だから、物理的に、目に見えるなど、思い出せるもの、環境を整えていく工夫をするということだということですね。例えばですね、十字架を置いたり、ね、だからプロテスタントの教会にはね、十字架はあるんですよ。カトリックの教会はね、それがあまりにもよね、聖画とかね、いろんなものがですね、あって、まあそれがちょっと偶像化しすぎる系があったので、ルターは十字架だけを、ね、しかも十字架にはイエス様はついてませんよね。 本当に十字架でも本当に通して神様の御業、神の愛と義を思い起こすんですね。そういうものが家庭にあるかもしれませんし、またですね、本当にこの、この御言葉が書かれた掛け軸とか、また御言葉の書かれ彫られた彫り物があるかもしれませんね。ではまた賛美のね、本当に家で流し続けることもそうでしょう。また御言葉カードがね、よく多くのですね、クリスチャンホームの食卓にはあったりですね。例えばですね、パソコンをよく使う人はパソコンのですね、スクリーンセーバーというですね、この画面にこの御言葉が出てくるようにするとかね。まあ、私はまあそういうふうにいろいろ工夫はしたりしてるんですけども、まあそれは現代のまさに夫妻につけた青い紐ではないでしょうか。ね、私もですね、現代における隅の房に青い紐をつける、そのことをですね、私はいろいろですね、本当に工夫をしていき、そして神の聖なるものとなっていきたいと思うんですね。いかがでしょうか。しかしですね、何よりも一番ベストな房、その青い紐は何でしょうか。それは私たちの心につける房ではないでしょうか。つまり聖書の箇所暗記することですよ。皆さんどうですか、暗唱ね、そういう意味を込めてしてますよね。私の教会では毎週毎週大人もね、大きいお友達もみんな同じ御言葉を暗唱して一週間生きていますね。そしてもっとならば、その聖句が書かれている箇所を覚えることですね。皆さん箇所までしっかり覚えてますか。聖書の場所で覚えてたらですね、これ聖書3番から4番に書いたら大変でしょ皆さん。この辺っていうね、場所変わったやないかっていうね。だから箇所まで覚えたら大丈夫です。ね。ヨハネ3の16って皆さん多くの人が覚えてるでしょうね。だから今日のところは民数記15の41。ね。だから別に口語訳聖書でも文語訳でもみんなこの箇所覚えたら開けられることができるんですね。箇所。これはですね、房についた青い紐ではないでしょうか。そしてこの四隅の房と青い紐、それは神の恵みを決して忘れず、神の御旨を常に思い出し、人格的な交わりの中で心から神を喜ぼうとなるため、ね、そしてそれをなす御言葉ではないでしょうか。まさにですね、主はそのことを覚えながらですね、今日の中心聖句である41節を言われたんです。では41節、そういうことを覚えながら味わって告白しましょう。では3、はい。私があなた方の神主であり、私があなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出したのである。私はあなた方の神主である。アメンでしょうか皆さん。 I am the Lord って言ったんですよ。ヘブル語ではですね、エロヒムアドナイですよ。これすごいですね、神様の情熱を感じるんです。二度も同じことを言われてるんですよね。私はあなたの神主だって。つまりですね、イスラエルの民は選ばれているにもかかわらず、またあのような本当にエジプトといえば罪が蔓延した地獄に向かうという意味を持つ言葉ですよね。聖書ではエジプトから地獄行きから私はあなたを救い出したんだと。でもそれをね、イスラエルの民はね、キョロキョロしたりまっすぐに神様を向かずに忘れてしまっているんですよ。だから忘れるのは思い出せ、そのために父さんに青い紐をつけろと言われた。私があなたの神だと言われた。皆さんどうでしょうか。私たちもですね、忘れてはいないまでも神様をね、本当に脇に追いやって他のものを一番とすることって多いんではないでしょうか。そのあなたに言われています、私があなたの神だと。皆さんですね、皆さん身近なお父さんやお母さんや子供をね、忘れることはないでしょう。まだ子供をですね、パパのママのことを忘れることはないはずです。で、私たちは忘れてしまうことがあるということですよ。忘れていなかったとしても忘れているような行為をしてしまうことがある。だから神様は、私はあなたの神だと、ものすごいこれはですね、情熱ではないでしょうか。皆さん、この神様の燃えるような愛を今感じているでしょうか。どれほどか、命を捨てるほどの愛なんですよ。皆さん、神様の愛とはですね、ものすごい大きくて熱い片思いなんです。ね。だから、私たちが両思いになること、差し出された手に、もう私たちが握り返すこと、このことを切に願っておられることを忘れないでいたいと思うんです。皆さんですね、先ほどですね、故意に犯した罪ね、焚き木を集めて、そして石打ちのせいにされて殺された。本当にこれだけ見たらすごいことですよ。でも皆さん、私は覚えましょう。私はでも、 実際の話ですね、礼拝をですね、行動礼拝をですね、ね、本当に軽く見てしまったりですね、思ってしまったりですね、実際そこに身を置かなかったことで、全くない人はおられますでしょうか。まあ、おられたらそれはそれで幸いですが、でもそうでない状況もあるでしょう。じゃあ、聖書全体はですね、どう言ってるのか。これは学びでもしましたが、あのイエス様自身がこう言われたんですよ。私は安息日の主ですと言われたんですよね。そしてイエス様はこうも言われましたよね。いい言葉で、あのヨハネの福音書に書かれている会員の現場で捕まり石打ちの刑にされなければならない、まさにですね、故意に姦淫を犯したんですよね。あの女性は、その女性に前にいて今にも石をですね、立法に従って投げようと、そういう人々に対して、あなたの中で罪がないものがまずこの人の石を投げなさいと言われましたよね。そしてどうなりました。年長者から一人また一人いなくなって、最後イエス様だけが残って女性と二人きりになったんですよね。罪がない人が投げたらいいんであれば、イエス様は投げる権利があったんですよね。でもイエス様は投げなかった。そして何を言われたか、行きなさい、これからは決して罪を犯してはいけませんと言われたんですよ。皆さん、こういうですね、あの律法をイエス様ご自身、神ご自身がいわゆるアップデートされたんです。本来は石打ちの刑にされても何も文句言えなかった、あの故意に罪を犯した会員の現場で取られた女性、イエス様によって許されたんですよ。そしてイエス様はこう言われましたね。あの立法したパイサビトに言われました。イエス様は安息日に癒しの技を成し取られたんですよ。その時にこう言われた、あなたのうちの誰かが羊を一匹持っていて、もしその羊が安息日にアランに落ちたら、それを掴んで引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりもはるかに価値があります。それなら安息日に良いことをするのは律法にかなっていますと言われたんですよね。いかがでしょうか。そして安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも許すことですかと言われた。最後見ましょうか、皆さんで。3、はい。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために設けられたのではありません。ですから人の子は安息日も主です。そうです。と言われたんですよ。つまり安息日というものをイエス様はですね、アップデートされた。新しい意味付けを与えられたんですよ。だからイエス様が言われた。人の命を救うこと、善を行うことはいいんだ。なぜならば、イエス様こそが安息日の主だからですよ。アメン。だから先ほど申し上げた強制的に脅迫的に行かなければいけないんじゃなくて、そんなイエス様本来ならば石打ちをされても、ま、文句を言えない私たちを、本当に救ってくださった、だからあなたに礼を下げさせていただきたい、行きたいんだということです。だから初代のですね、あのイエス様と出会った、復活のイエス様と出会った弟子たちは最初はね、ユダヤ教の街道で礼を下げていたんですよ。なぜ？みんなと紛れていればわからないからですよ。自分の身が安全でしょ。でも心の中ではナザレ派ですっていうふうに思ってたんですよ。イエス様が救い主と。でもそうなってたらみんなから、あ、よかったよかった、あの人たち元に戻ったんやね、一時だけちょっとね、あのおかしかったけどもよかったわーってなるわけですよ。ユダヤ教からすると、そうは違うんだ。イエス様があの旧約で予言されていたまさに救い主だってことを明確に意思表示するためにどうしたんですか。週の初めの日、安息日の当時のね、土曜日礼拝から日曜日礼拝を捧げることを始めたんですよ。これが命がけ。でもそのバトンを継承して私たち今クリスチャンは日曜日に礼拝を捧げてるんです。これが理由ですよ。復活の主を記念して、本来ならばね、もし弟子たちがそのね、土曜日のままでこっそりとっていう風にしていれば、土曜日に礼拝を下げていたんですよ、私たちは。でも私は日曜日に礼拝を下げるようだったら、なぜ？バトンを受け取ったからですよ。つまり、スピリットの継承者として私は日曜日、主体的に、積極的に、いろんなものをしたいものがあるけども、後回しにして、神様を大事にして礼拝を自ら主体的に来ている。これが神の家族の礼拝であり、神の思いなんですよ。 皆さん、この中にもしね、まだ、脅迫的、強制的に生きている人がいるならば、今日から、それを悔い改めて、そうじゃないと沖縄に直して、主体的に神を礼拝していきたいと思うんです。なぜならば、イエス様が、これからは罪を犯してはならないと、故意に罪を犯したこの女性にまで、許しを与え、宣言されたからですよ。私にも同じように神様は宣言しかさっている。一人をイエス様がこの後十字架で命を下げてくださるわけですよ。この女性と会ってからね。そして神様が、イエス様が、石を受けられたということです。だから十字架の意味はですね、石打ちの刑もイエス様は、つまり罪の罰のあらゆるその石打ちの罰とか、そういったものを全部イエス様は十字架で受けられたということです。そして私たちの罪を身代わりになって許し、そして死に打ち勝って復活され、本当に情熱に溢れた片思いを持ってこの愛に応え、両思いとなって私と相思相愛な関係にならないか、その言葉がここですよ。私があなたの神主であり、私があなたの神となるためにあなたをエジプトの地から導き出した。私はあなたの神主である。エロヒムアドナイ、アイアムザロード、ユアゴーというふうに今宣言されているんですね。皆さんどうでしょうか。この神様の燃えるような愛に応答されておられるでしょうか。この愛を今日受け取っていただきたい。そして、ね、イエス様はあなたの神となるためにと言われたんですよ。で、そのためにね、エジプトで経験した素晴らしいあの海が二つに割れるという奇跡をもう一度思い起こせ。あなたが受けている神の恵みをいっぱいあるので、それをもう一度数えながら思い起こせ。そして、あなたの神との関係ね、豊かに関係を育んでいこうと言われている。この神様の恵みにね、今日もう一度答えて、感謝します神様と。あなたを、私は神ですと、どんなところでも宣言できるものとなりたいです。私の神様の名前、それはイエス様ですと、告白をするものとなっていきましょう。祈りましょう。しばらく皆さん、それぞれですね、静まって、今語られている御言葉に、応答の祈りを捧げましょう。しばらく祈りの中で、静まりの中で応答の祈りを捧げましょう。私があなた方の神主であり、私があなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出したのである。私はあなた方の神主である。神様、あなたの宣言を燃えるような命がけの本気と情熱であふれたあなたの本当に片思いの愛を、無条件の愛を今日も教えてくださったことを感謝します。またそれを言っときたいとも忘れないように、衣服のその四隅に房を私たちも作って、その隅の房に青い紐をつけるように、様の日常の中であなたを忘れない工夫をしていくことができますように。そしてどんな時にもあなたは私の主、イエス様私の主ですと告白を主体的にし続けるもの、それに生かされていくものとならせてください。感謝いたします。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。